東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。ダメデラね、ついに第50回目ということでね、いやーなんかね長かったんですけど、まあここまで来ましたね。まあまだまだ続いてきますのでよろしくお願いします。前回はですね、フロムセンチメンタルのね正門くんが山梨からね、イベント宣伝に遊びに来てくれました。なんだっけ、精米機、自動精米機の話とかね、アメコミですね、話とかして結構面白かったんでね、そちらもぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。アーカイブから聞けますからね。ストレンジワールゼンドの方はですね、1月14日に、三軒茶ヘブンスドアとの、共同イベントを開催しまして、アライバルボリューム1ね、どうも見に来ていただいてありがとうございました。次回のねライブが2月11日にですね、こちらも三軒茶ヘブンスドアでやりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第50回目放送、ゲストアズアンの阿川康さんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。アズアンのギターコーラス阿川康さんです。どうもどうもどうもどうも、
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです自己紹介お願いします。
はい、アズアンというバンドをやっております。本名はサウンドアルケミストネーションです。略してアズアンということでギターとコーラスを担当します阿川康と言います。よろしくお願いします。
ではですね、とりあえずお題発表といきたいと思います。それでは今回の変な体験談はこちら。最近天然だったこと。ということでね。これね、最近天然だったこと、ちょっとこの後区切り広げていくわけですけど。
そうですね。
まあ、俺の方からですね、まず。はい、最近、まあ、俺、よく定食へ行くんですよ。まあ、安いね。で、まあ、たまにやっちゃうんですけど、まあ、この間先日はアジフライをね。
アジフライ
大好きなんですよ、俺。で、俺、アジフライ醤油で食べる派なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
僕はソースです、
ね。あ、そこですよね。そこなんですよ。はい、で、醤油をかけたつもりだったんですよ。
はい。
で、口にしたら、うわっっていう。ソースだ、これっていう。
やりますね。
そう。で、別に、で、ソースも割とサラッとしてたソースだったから、その時、もう無でやってると、もう気づかなかったんですよね。で、まあ、ドロッとしたソースだったら、あ、ソースかかったって思うと思うんですけど、あ、またやったわ、つって、
こ
う、で、もう頭の中で、もう醤油で口に含んでると思ってるから、ちょっとびっくりしちゃうんですよね。こう、なんかこう、あ、ソースだ、あ、っていうのが、まあ、割と、まあ、でも割とやりがちっちゃやりがちな感じなんですけどね。
これは天然なんですかね。
これ間違いってことなんですかね。 まあでも、もっと天然の人いますからね、世の中に。うん。
天然ですね。
なんか天然だったこと、多分多々あると思うんですけど、阿川さんの場合は。
そうですね。
なんかあるんですか？
はい、僕的には、自分は天然だと思ってないんです。
はいはいはい。
実を言うと。
うん、うん。
で、みんなが天然天然って言うから、なんだよ、みたいな感じがあって。で、さっき、まあ、考えてみた。いろいろ天然、
うん。天然だったこと。うん、うん。
そしたら、天然っていうこと自体を、
うん、
自分で分かってないじゃないですか。
まあまあまあ、大体そういう人はそうですよね。
自分は天然じゃないと思って生きておるので。
生きておる、うんうん、
生きておるので。
うん、
だから、俺は天然じゃないぞと思ってるので、
うんうん、
人から客観的に、うん、見られた自分が、
うん、
天然なだけで、
うん、
自分は天然じゃないぞと、
うんうんうん、
いう結論に達しまして。
達してる？達してんすか？
そうですね。このコーナー終わりですね、これ
。いや、出してないでしょ、絶対。絶対出してないでしょ。
いろいろ、まあ、あるとすれば、
うん、
まあ、例えば、今日ちょっとサングラスとかしてないですけど、
うんうん、
俺のサングラスがどっか行っちゃったっつって、めちゃめちゃ探してる
ん
です、こ
うやって
。で、どこ行ったの、どこ行ってきたの、お前とかって、こうやって、
うん、
ただここにあったり、あ、ここにあ
ったり、頭についてた。
そう、頭についてたりとかね。
それは
なんかこれ天然らしいんです。
それは天、まあ、物忘れ、天然、まあ、天然ですね。
物忘れ、物忘れっていう
とね、物忘れじゃないですかそれ。なんかもっと別の問題が出てきてますね。
そうですね。でさっきね、僕、
うん、
実を言うとここ歩いてきたんですけど、
まあはい、
休憩時間があったんで、
そうですね。
そのお台場に行こうと思ったんですよ。
お台場、まあそうですね。はい、お台場駅の方ですか？
ちょっと行ってみようと。
うんうんうん。
道が分かんなくてすでに迷いまして、さっき来たばっかりなのに5分歩いてまた迷うっていうことになり、でドミノピザのお兄さんがいたんですよ。それでドミノピザのおじいさんがいて、おじいさんっつってお兄さんがいたんですね。
確かにドミノピザのおじいさんはなかなかいないですね。
もうお兄さんが
もうピザこうなんかバシンバシンやってもう30年じゃみたいな。
で駅がすいませんわからないんで、
うんうんうん、
駅教えてくださいっつって、
うんうん、
そしたらワッツって言われた
んです。うん、なんでワッワ
ッワッツって言われたんだから、
ワッツワッツ
ワッツ、
うんうん、
ワットワッツって言われたから、
うん、
えっつって、
うん、
駅のこと聞いてわっって言われたから、うん、向こう外人だと思って困って I なんか検索ってなんて言うんだよ、サーチ、
うん、でそれアワさんがそうやって言ったの、
サーチだよ。何ステーションステーションっつって、
でもいや
ステーション駅ですかって言われて、あ、日本語喋れんだと思いながらステーション船の科学館だからサイエンスのとか言ってたら、
うん、
船の科学館駅ですかみたいな、喋れんじゃんとか思って、なんでワッツって言ったんだよってすごい怒ってたところにカメラマンさんが登場して助けてもらって駅まで連れてってもらったんですけど、
それはじゃあつまり、
う
ん、まあそういうことですよね、ま、
そういうことですね、
間違われたことですね、
そうやっぱ間違われ最近間違ったことのコーナーします。
まあまあそれもいいですね。でもあれですね、つまり
伝わりました
よ。でもさ、こう聞かれた時にワッツって言われて、はい、あ、そうか、相手がもしかしたら英語しか喋れない人だと思ったから、こっちもその後英語で喋
る。思いやり。
なるほどなるほど。
でめちゃくちゃ日本人で。
そこでさらに英語を喋っちゃったから、
そう
だから話がややこしかった。
で
そこをこ
れあ、なんだ俺が外人と間違われたんだっていうことになり、
うんうんうん、
なんだよっつって
時間
返せよみたいな、
もっと早い段階で気づきそうな話ですけどね。そこなんじゃないですかね、やっぱ天然っていうのは。いや、そこでちょっと、いやこう普通に駅行って最初に言えばいいところを、うん、わざわざ英語で話しちゃったという。
そうですね。
しかも、頭によくそんな思い浮かぶこともなく、なんだっけっつって。
そう。はてっつって。はてっつって。
やっぱり。
ワッツみたいな。
やっぱり天然なんじゃないですかね。
そうなんです
よ、ね。やっぱり多分。残念ながら。
この間ね、うん、その、まあ、プロデューサー、レコーディングやってるんですけどね。
うんうんうん、
プロデューサーの人と話をしていて、
うん、
で、俺よく天然って言われるんだよ。
うんうんうん、
お前天然って自分で気づいてないのって言われて、お前天然だよって言われて、はっつって、でなんか天然の定義を教えてくれよっつって言ったら、
うんうん、
いい、
うん、
お前は人を笑わかせてるつもりだろって、いつも笑いが起きるから、
うん
うん、お前のセンスで笑わせせると思ってるだろうけど、
うん、
お前はいつも人に笑われてるんだって。 って、それ売れ芸人みたいなやつじゃんっ
つって。だ、
笑われてんだ俺っつって。
そこで今、その時に気づいたってことですね。
そうですね。それでね。俺って自分で笑かせてると思って人のことを、
うんうん、笑われてた、
そう楽しましてると思って信じて生きてきたのに、
信じて長いことはこう、そう生きてきて、
そういう風に言われて、はっつって周りの人たちがみんな、うん、そうだなっつって 笑われてんだよお前みたいな空気になって、
うん、そこで気づいたんですか。じゃあ
途方に暮れましたね。
そうだ、そこまで
途方に暮れましたよ。
暮れるんですね途方には。
そのなんか勉強しないみたいな。
いやいやいや、
何を分かってるんですか俺の。みんな君は俺の。
よし、じゃあ、はい、以上、はい、あなたの変な体験談のコーナーでした。
ありがとうございました。
それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドでフロンティア。あなたのロックリッチ。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略してアナウィッチということでね、次のコーナーのお題は、そうですね、それでは今回のお題は阿川やすてきおすすめ納豆ということでね。
そうですよ、納豆です。
納豆ですか、
ね、
健康
を考えてね、納豆ですよね。みんなで発酵していこう。発酵しましょう。
発酵して。でも俺ね、納豆はあんま得意な方じゃないんですよね。
あ、そうみたいですね。
はい、そうですね、そうなんですよ。
ネバネバが嫌です。
ネバネバは大丈夫ですね。
ネバネバは大丈夫。
ネバネバは大丈夫。
オクラとかは大丈夫。
オクラ全然大丈夫、
ね。長芋も大丈夫。
大全然大丈夫ですね。納豆もネバネバは大丈夫ですけどね、ちょっと匂いが若干苦手なぐらいです、
ね。ネチャネチャとかも大丈夫。
大丈夫ですね。ネチャネチャ、まあ、その辺は大丈夫なんですけど、ね。
イチャイチャも大丈夫。
大丈夫ですかね。じゃあおすすめ納豆、これどういうことなんですか。
これですね。うん、まあ本当最近でこの3ヶ月ぐらいなんです。
納豆がですか。
そう、2年前ぐらいにね、うん、これ言うと暗い話になる、うん、まあ、倒れましてね、僕ね、
倒れましたね。豪快に
倒れましたね。豪快に倒れましたね。
豪快に倒れましたよね。ちょっと心配したやつですね。
そうです
ね。いや、心配しましたよ。
そ
う、
それからなんかこう自炊とかを始めました、
うんうん、
でしばらくやってたら、うん、自炊のストレスから、うん、高血圧になったんですよ。
何食ってたんですか。
なんかねいろいろこだわりましたね、調味料とか、うん、オーガニックなやつとかね、
うん、
それも作るストレスが半端なくて高血圧になって、
逆に
そう先生に相談したら、うん、しばらくそんなやめてみ、好きなもの食べてみたらいいんだ食べてと思って、ですっかりラーメンとか食べてたら、
うん、
血圧が落ち着きましたね、
スト
レスが一番ダメなんですよ多分、
そうなんですか
っていうことから、まあ、1年半ぐらい経って、
うん、
それで納豆うめえなっていう
最近、
まあ、人のおすすめで納豆食ったんですけど、
うんうんうん、
だ意外とうまいなと。
あそこまでそんな納豆にハマってたわけじゃないですね。
その人は納豆はスイーツだと、うん、言うんですよ。
甘納豆とかじゃなくて、
そう 甘納豆大好きですよ僕。三角の袋に入ったおばあちゃんちなんで、あの好きなんですけど、うんうん、どっちかってそっちの方が好きだったんですけど、
うんうん、
納豆がね、うん、いいんですよ。
もう最近納豆にハマってるん
ですよ。しかも3パックで100円ぐらいじゃないですか、
ね、まあまあそうですね、
ね、ハマりがいがあるんですよ。
ハマりがあるという
か、
うんうん、だ
って3つで88円とかだ
ありますね。
違うこの間ね、何納豆だ4つで88円
だ。あ安いですね。
4パックで80円、うん、1個22円ですよ、
うん、
あれこう1つずつ食べたら、
うん、1つずつ食べんの。
たまに違いを感じたくて1つずつ食べ
る、うん、違いを感じたくてって、あの食べ方の違いですか、ちょっと個体差ですか、1個の豆と豆との
引き割り、
あそういうことね、
は
い、
小粒、
うん、
中粒、
うんうん、
大粒とかある。
結構あるんですね。
黒豆、白豆とかある。
え、黒豆とか白豆も納豆なんですかあれ。
青黒いやつもある。
知らねえ。
知らねえでしょ。
知らない知らない。
深いんですよこれ。
納豆は深い。
深いですよ。おかめしか知らないでしょ。
知らない、ほとんど知らない。あとなんかだよ、あのしそ納豆とかさ、うん、あのそういうのしか知らないな俺、
う
ん、
そういろいろあるんです。昆布つゆとかね、
は
い、
おーおーおー、
卵かけ風タレとか、
はいはい、卵かけご飯に納豆を混ぜると、うん、あんまり匂いしないから食べることはありますね、ごくたまに。
で卵焼きの中に入れても美味しい、
うん、ああありますね、うん、酒のつまみ的なやつですね。
そうです
ね、それは割と好き。
あれそれは食べられる。
食べられる食べる。納豆匂いはちょっと俺苦手だなってぐらいで、納豆自体の味は
別に炒めればいい。
あそう多分そうですね。
なるほどですね。
で、そのおすすめの方はどんな感じなんですか、おすすめのその中で。
まあ、一つは、
うん、
その、何種類あると思います。
何が、
日本に。
納豆が、
納豆が。
調べたんですか、それ。
調べましたよ、ちゃんと。
本当ですか。
いや今日話さないといけないんでね。ちゃんと。
じゃあ 100種類とかあるんですか。
って思いますよね。
うん、
3500種類ぐらいあるらしい。
すごい。すごい。3500種類。
ざっとそれぐらいあるらしくて、
納豆というその日本にあるものが、うん、あそれはすごいですね。
俺もまあ多く考えて2、300かなと思ってたんですけど、
う
ん、さあなんかちょっと興味が出てくるでしょ。
で調べたら3500種類の納豆が、うん、全種類食べたんですね。じゃあ
食べてないですよまだ。
いやいや
世の中にはそういう博士の人もいるかもしれないです。
確かにな、
納豆協会とかあるん
で、まああるでしょうね。
そう、うん、で、うん、まあこの間、
うん、
某友達が、
うんうん、
まあ、某知り合いが、
うんうん、
まあ、物産展で
物産展、
うん、買ってきた納豆
を、うん、
くださると、
うんうんうんうん、
いただきました、
うんうんうん、
そこにはこうひらがなで、うん、幻の納豆って感じで書いてあった。
幻の納豆、
幻の納豆です。
だいぶ腐ってんじゃないですかね。
だいぶ発酵してるんですかね。
だいぶ発酵してる感ありますね。
そう、
宝箱に入ってたみたいな感じの。
それは本当に黒豆でもなく、うん、白豆でもなく、うん、さっき言った青黒いっていう、
うん、
藍色。
そんな納豆なんか見た目がうまそうに見えないですけどね。
いやいやいや、ね、ちょっとねダークファンタジーみたいな
色なんです
けど、そうそうそう
そう、ハリーポッター出てきたんですけどね。
これは美味しかった
です。うまいんだ。
北海道、
おーおー、
北海道の大豆ですね。
何が違うんすかぶっちゃけ。
なんですかね、食べない人に説明してもね。
いやいやいや、分かる、ちょっと分かる、ちょっと、なんか違う、でもやっぱ違うんすか、
なんか違うんですよね。その、あれ、一気に食べるとみんな一緒なんですけど、
うん、
その一粒、食べると違うんですよね。
やっぱりあのメインはこうご飯に入れて食べるのがやっぱりメインの食べ方っていうか。
あ、 ですね、僕はそのままいただくんですけど、
そのままってご飯にのっけるんじゃなく、うん、
あとね、野菜と混ぜる、
あ、
やす、なんかドレッシングをかけずに、
うんうん、
最近はその教えてもらって、
うん、
その食べ方が野菜にドレッシングをかけずに納豆をかけて、
うんうんうん、
絡ませて食う。
それ結構うまそうですね。
ね、美味しいんです。
うん、うん。それは俺も食えるかもしれない。
だんだん好きになってきましたね。
ね、だから今ね、若干腹減ってきたから、ちょっと納得食いたいなと思った。
そう、でもね、本当になんか多分、例えばスーパーとかコンビニとか、いろいろこう食料品が売ってるとこあるじゃないですか。
ありますね。
うん、とか、その町にしかないスーパーとか、うんうん、行くと、納豆って意外と、ラインナップが違うんです。でそのうわこんな納豆もあるんだみたいな。しかも干し納豆とかドライ納豆とかいろんな納豆があるんですよ。
いやこれはなかなか面白い話ですね。
そうですね。
いやいやちょっとじゃあねそんな中ですけども、ね、
来年次の、ね、次の、うん、もし出演機会があったらね、
うん、
納豆助手ぐらいになる、ね、博士じゃなくて
博士助手ぐらいに
助手ですかね、うん、それぐらいの知識、ね、
そんな1年でそこまでなれます
わかんないけどね多分毎日2パックは食べてるんで、
まあ、そうですね。そしたらまあ、ね、年間700種類ぐらい増えますよ ね、 すね。
頑張って食べていこうかな。
よし、あ、ぜひ食べてきてほしいですね。
無理くり
メッセージ1個来てますね、はい、ます2月24日日曜日新宿ワイルドサイド東京が楽しみさん、すごい親切なラジオネームの人ですね。
とても優しい方です
ね。アズアン阿川康さんへのメッセージです、はい、アズアンのファーストアルバムにしてラストアルバムでもあるトレジャーの完成おめでとうございます。
ありがとうございます。
アルバムリリースを楽しみにしています、はい、アルバム制作での楽しかったこと、辛かったこと、感動したこと、大変だったことを思う存分に語ってくださいと
思う存分の時間があるのか、
そうないですね。一個を簡潔にじゃあ一言どうですか、はい、
そうですね、まあ感動しましたね本当に。いろんな友達、
うん、
がなんかガヤコーラスとかいうやつ
で、ね、おーおーお
ー、本当にガヤの人もいましたけどねそう、たくさんの人が、まあ、ゲストも含め、うん、多分20人ぐらい参加してくれたんじゃないかな、ね、全然そのなんかその光景を見てみんなが一生懸命歌ってるのか、
うん、いいっすね、
はい、感動しました。本当に皆さんの力でできたアルバムだと思います。
ぜひ楽しみにしてほしいですね、うん、以上あんたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、アズアンでいつか。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では最近天然だったこと、あなたのロック道では
阿川康的おすすめ納豆をお送りしました。どうもありがとうございました。阿川さん、どうでした今日は。
いや楽しかったですね意外と喋れる俺
そうそうそう結構喋ってましたね納豆についてね。
そうですねそう下屋のね、うん、納豆が美味しいですよ。
あ、そうそうすか。
ポテフリ
下屋の納豆、
下屋っていう居酒屋のポテフリっていう魚屋さんがあるんですけど、そこの納豆が美味しい。
なるほど。
でもそれは3パック300円ぐらい
オッケーで、じゃあちょっとイベント、インフォメーションお願いします。
はい、はい、CD のリリースがあります、
うん、
2月23日に、
はい、
全国有名レコードショップ、あれ CD ショップ、
うん、
とオンラインところで買えます、
うん、
それと、2月の24日翌日ですね、うん、新宿ワイルドサイド東京にて、
はい、
アズザンファイナルフェスというところで、
うん、
イベントをやりますので、
うん、
レコ発ですね。昼から10時ぐらいまでやってますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
ぜひ、
はい、
かなり豪華な感じになってますからね。
そうですね、なんかゴーグルズというロビンゼックブリー、ベジーナ、ブルーム、エレクトリックママ、オープン、レインボースライダーズという、まあ、名優たちに来てます。
ぜひこちらね、遊び足をお運びください。それでは今回のゲストはアズアンの阿川康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキータですね。インスタグラムもありますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第50回目放送、ゲストアズアンの阿川康さんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ワインもたしなめるようになった飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.